一言 お祈りをしてから聞きたいと思います。初めての方も、黙祷の姿勢でぜひお祈りに心を合わせて、ください。じゃあお祈りします。天のお父様、今日本当に久しぶりに大聖書福音教会の礼拝に皆さんと顔と顔と合わせて集うことができたことを感謝します。本当に礼拝しようというその矢先にこういう停電になりましたけれども、神様すべてをあなたはよくご存知でありますから、どうか神様がこの真ん中にいてください。暑いまた薄暗い中での礼拝ですけども、主よあなたがこの場にどうかいてください。そして私たちが捧げているこの礼拝を神様が喜んで受け取ってくださるように、今から神の言葉を一緒に味わいます。主よどうか神様がここに招いた一人一人です。そしてあなたの言葉を本当に聞きたいと思って集っておりますから、どうか神様が一人一人の心に親しく語りかけてくださるように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくですね、創世記のこのアブラハムの生涯を一緒に学んでいきたいと思っています。今日本当は暑い中なので、長く短く話したいと思います。アブラハム、皆さんもよくご存知なんですけども、アブラハムというのは今から約4000年ぐらい前に、いた人物ですね。今でいうとイラクとかイランとかのあたりにあるウルという町の出身なんです。これはユーリス川っていうのとユーフラテス川という二つの大きなこの川のこの流れ込む港にある町でですね、文明が非常に昔から栄えたそういう町出身です。だから今のこのバンコックみたいなそういう本当に大都会にアブラハムさんはこの生まれた。ちなみにアブラハムは途中でアブラハムって名前になりますけども、今日の聖書の時点ではまだアブラムというね名前です。同じ人物なんですが、途中でアブラムからアブラハムに変わりますけども、アブラムさんですね。でアブラムさんは奥さん、皆さんご存知だと思いますけども、サライさんという人と結婚します。でこのサライさんもこの後にですね名前が変わってサラっていう名前に変わっていきますけども、今日の時点ではサライですね。でお父さんの名前がテラさんですね。でこのテラさんがそのカルデア人の外国の町ウルからですね、自分たちが育った町ですけど、外国の町じゃなくて自分の国なんですけども、自分のその国からこのカナンの地という当時のウルというその町から比べる本当にこの未開の地っていうか、文明がまだまだこの発達しないど田舎ですね、大都会からそのど田舎にこの移動する、その途中のこうハランっていう町をこうそのウルから通りかかるんですけど、そのハランというところで滞在して、そしてそこで住むようになってですね、どういうわけか聖書に理由を書いてないんですけども、カナンには行かずに途中のハランという町で、そこで、テラさん、お父さんは死ぬわけです。で、お父さんが死んだ後、どうしたらいいやろうかと思っていたところに、神様がアブラムに現れて語った聖書の箇所が、今日の12章の一節の聖書の御言葉であるわけです。なんとなくわかりますかね。初めての方もいるかもしれないんで、分かりやすくいきたいと思いますけども、でここで神様がこのアブラム、お父さんが死んでですね、そのカナンの地を目指してたわけだけども、途中のハランという町で何十年何年いたか分かりませんけども、まあ、相当長くいたと思いますが、滞在していた時にお父さんが亡くなった。その時に神様にからこの言葉が与えられた、言葉が1節から3節です。ご一緒に声出して 読みたいと思います。聖書をお持ちの方だけで結構ですけども、創世記12章の1節2節3節、ちょっと長いですが一緒に声出して読みましょう。3、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神様がアブラムさんにこういうふうに語りかけたのは、この聖書の中でこの12章1節2節3節が初めてなんですね。でこの12章の4節を見ると、アブラムはこの町を出た時は75歳だったということですね。で神様からそのまで75歳になる前までもしばらくあったかもしれませんけれども、聖書に記されている最初の神様のアブラムに対する声掛けっていうのはこの75歳の時だった。今日最初に皆さんと分かち合いたいなと思っていること、僕自身も教えられたことなんですけども、それは神様って、この聖書の神様ね、私たちが信じているこの聖書の神様っていうのはね、人間私たちに語りかける神様なんだっていうことです。いろんな神様が、このバンコクにもね、いろんな偶像の神様がたくさんいますけども、この聖書の神様、いいですか、今私たちが礼拝しようって日曜日やってきたこの神様、この神様は私たちに語りかける神様なんです。ぜひ今日そのことを知ってほしいんですね。神様は私たちが分かる言葉で、この時アブラムはヘブル語っていうのを喋ってたと思いますけども、そのヘブル語で語るわけですね。私たち日本人には日本語で、韓国の方には韓国語で、フィリピンの方にはフィリピンの言葉で、ね、パキスタンの方にはパキスタンの言葉で、神様は私たちに分かる言葉で語りかける、そういう神様なんだっていうことを今日もう一度、当たり前のことかもしれませんが覚えたいんです。皆さんどうですか、その神様が自分に語りかける神様だっていうことを知っていたでしょうか。ねえ、神様、語る神様なんです。つまり僕たちは神様の言葉を聞かなくてはならないっていうことも聖書は教えているっていうこと。神様は私たちの人生に、それは75歳になってからかもしれないし、18、19の若い時かもしれない、それは人それぞれ違いますけども、神様は僕たちの人生のその途上で語るんです。それは今日かもしれないですね。神様は私たちに語るんです。やちゃんって語りかける神様なんですね。カラさんって神様は語りかける神様。私たちはでもどうでしょうか、日頃の忙しいこの生活の中で神様が語るその言葉に本当に時間をとっているでしょうか。神様は私に語ろうとしているんだけども、でも私の方で神様が語るっていうことは頭では分かってるんだけども、でも神様のその語りかけに時間をとって聞こうってしているでしょうか。今日の聖書の箇所、アブラハムに神様が仰せられた、神様が語りかけられた、アブラハムにはこの時間があったわけですよね。神様の言葉を聞く時間があった。私たちの今の生活の中でこの神の語りかけに耳を傾ける時間があるでしょうか。ぜひ一日のうちの本当に短くてもいいですから、一回は神様って神様聞いて、話してくださいって神様の語りかけに耳を傾ける時を一週間に一度、まあ礼拝来てる皆さんには必要ないかもしれませんけども、一週間に一度だけでも神の声を聞こう、神様が語ってくださいって神の前に自分の時間を差し出すっていうことをしていきたいと思います。いいですか、今日最初に覚えたいのは神様、語る神様なんだっていう、私たちが分かる言葉でね、全然分からないわーっていう、そんな雷みたいな言葉ではなくて、本当にそれぞれが分かるように神様、このアブラムには分かるように語られたように 私たちに分かるように、神様、大事なのは私たちがその神様、本当に自分に関心を持って自分に語りかける神様なんだっていうことを本当に信じてですね、聞いていくっていうことをこれからも推していきたいと思います。二つ目いきます。二つ目に今日の聖書の箇所から分かること、それは2節3節に書いてますけども、これいろいろ書いてますけど、一言で言うとですね、神様は私たちを祝福したいって思ってるってことです。神様は僕たちを本当に祝福に預からせたい。このアブラハムのこの飯ですね、もう一回言いますね。一節、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。神様はどこに招いているのか、それ具体的には書いていませんけれども、この神様の招きのその目的ははっきり書いてますね。二節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。私のあなたの名は祝福となる。神様が私たちを招き、神様が私たちに語りかけ、神様が今そこから出て私が示すところに来なさいっていう、この神様の招き、その目的は祝福なんだということ。神様は私たちを過酷なですね、この労働にですね、あるいは辛い厳しいこの人生に招くわけじゃなくて、祝福したいと思って、滅ぼしたいと思って招いてるんじゃなくて、本当に祝福したいと思って神様は招く神様なんです。これは僕がいつも言う例えですけども、そのお父さんお母さんというのはやっぱ子供の祝福を願うわけですよね。神様も同じなんです。私たち人間が本当に祝福されることを願っているから語りかけるんです。本当に祝福っていうのは別の言い方です、まあ、簡単に言うと幸せってことですよね。本当にその人が幸せになるように神様は語りかけるんです。僕たちの人生の中で今、あるいは明日、あるいは明後日語りかけるわけです。神様は私たちを本当に祝福したい、幸いな人生を歩んでほしいって思って語りかける、そういう神様なんだということをぜひ覚えたいと思います。3つ目いきます。この神様の語りかけ、この招きっていうのは、これイエス様もしているんですね。だから旧約聖書の神様だけじゃなくて、新約聖書のイエス様も私たちに招いていますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいって、これ招きですよね。これアブラハムの招きと本当によく似ています。神様っていうのは新約も旧約も、そして今の21世紀の今の時代も私たちを祝福に招いているんです。幸いな人生を、幸いな生涯を歩んでほしい、我が子に幸せな人生を送ってほしいって親が思うようにですね、本当に神様は私たちを幸いな人生を送らせたいって招いているわけですけども、一つだけこの通らなければならないことがあります。それはこの一節にある、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出てっていう言葉ですね。いいですか。聖書のこの強調点は、この行くっていうことよりも出るっていうことに、ここではアクセントがあります、強調点があります。実際の聖書のもともと書かれたヘブル語っていうこの言葉を見ると、このところは、あなたはあなたの国を出て、あなたの生まれ故郷を出て、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行け、3回出てっていう、この動詞ではなくて、その前置詞なんですけども、何々から離れなさいという意味のこの前置詞が3回繰り返されています。つまり強調は、行くっていうことも大事なんですけども、その前にまず出るっていうこと、出るっていうことなしに行くことはできないんです。父の家を出ない限り、だからアブラムが神様を言っていることよくわかる、私は神様が私を人生に介入してくださり祝福してくださると信じます。でもどんなに頭の中で信じても、アブラムがこの時その国を、その家を出なかったら、この神の祝福に預かることはそれはできないわけですよね。出なさいって、そしたら祝福に預かるっていうこと、これ 当たり前のことなんですけど、大事なポイントは出るっていうことですね。でも何を出るかっていうと、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家というのは、これ神様に出会う以前の生活を表しています。つまり神様、この聖書の言葉を第一として生きる生き方ではなくて、自分の考えとか自分の欲望とか自分の利益とか、そういうこの世の教えだったりですね、そういったものを中心に生きていく生活から出なさいって言ってるんです。簡単にその聖書的な言葉で言うと、罪の生活から出なさいっていうことです。そしてこの出会うということは何度も言いますけども、しない限りこの神の国に入ることはできないんです。神様のこの招きと祝福に預かることはできないということです。片方でですね、罪の暮らしを続けたままでですね、神様のこの祝福に預かることはできないんです。いいですか。出るっていうことがまず必要なんです。その時神の祝福がそこに用意されているのを得ることができるっていうこと。イエス様も同じことを言いましたね。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。旧約聖書の神様は立法的で、新約聖書の神様は恵みだって、だからそんなことないんです。同じことをイエス様も言っているわけですよ。自分を捨てるっていうことは、その罪の生活をやめなさい、そして私についてきなさい。僕たちどうですか。自分がクリスチャンになる前にしていたその罪の楽しみはそのままにして、そのままにして天国に連れてってほしい、そのままにしてクリスチャン生活のいい部分も味わいたい、そういう両方を得ようとするところはないでしょうか。僕なんかそういうところいっぱいありますね。もう本当にこの世の的なこの楽しみで、まあ、別にこの楽しみ悪いことじゃないんですけども、でも罪の誘惑にこう負けることがあるわけですね。罪の生活を続けたまま、握りしめたままでも神様の祝福も手に入れたいっていう、そういう二重の思いが私のうちにはあります。皆さんいかがでしょうか。今日ここで神様が語っていること、それは出なさいっていう、つまり自分がどうしてもこれだけは神様手放したくないですって言ってる、その罪の楽しみ、神様が喜ばれないその楽しみや生活、それを捨てなさい、出なさいって言ってます。これ結婚とよく似てるんですね。この話、例えば僕よくするんで、何回も聞いてるかもしれませんが、僕は玉木さんと結婚をしたわけですよね。で、玉木さんと結婚をするということは、別な言い方をすると、玉木さん以外のこの世の全ての女性との結婚を諦めるということにしてますよね。そうですよね。玉木さんと僕は結婚するって決意するっていうことは、つまり玉木さん以外の全ての女性との結婚の可能性を全部なくすということを意味しますよね。もし私がこの他の女性との関係付き合いも保ちながら玉木さんと結婚するなんていうことは、結婚としてはありえないわけです。神様のこのメッシー、祝福したいっていうこの招き、これ結婚の招きとよく似てますけども、神様が私の示しへ来なさい、あと疲れている人は私のもとに来なさいっていう、この神の招きに応えるためには他のものを捨てなくてはならないということ。ぜひ今日もう一度ね、まだそのイエス様を信じていない方は、ぜひそのことを神様あなたにチャレンジ与えているということ、罪のこれまでの生活、神様に喜ばれないその歩みをそこから出なさいって神様言っている。もうクリスチャンとして長い生活している方にも神様は語っておられると思います。その神様が喜ばれないその部分をあなたは出なさい、そして私が示しね来なさい。神様、アブラハムはこの4節見ると、主がお告げになった通りに出かけたんです。彼にも苦しみや葛藤はあったと思いますね。生まれる故郷にはその文明が栄えています。だから生活も楽ですね。 蛇口をひねったら水が出るとか、そういう便利さがあるわけです。で、仲間がいます、友達がいます、親族がいるわけです。あるいは家も、アブラハムとサライっていうのは結構いい裕福な家庭で育ってますので、このおそらく家もあったと思う、土地もあったと思う、生活の安定もあったと思う。でもそれ全部彼はここで一旦捨ててですね、そして主の言葉に従っていったっていうこと。神様は私たちにそのことを厳しいんですけども求めるんです。僕たちは惜しいな、もったいないな、手放したくないな、これはまだ抱えながら神様に従っていこうって思うんです。ずるいから。だけどそれではこの神様の祝福に預かることはできないっていうこと。出ない限り神の祝福には預かることはできないっていうこと、ぜひ二つ目覚えてほしいと思います。最後三つ目いきますね。このアブラムの、このアブラムはこの4節見ると神のこの言葉に従って出かけるわけです。5節もまた繰り返されています。5節ご一緒に声出して読みましょうか。5節、3、はい、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得た全ての財産とハランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムは妻のサライ、奥さんのサライさんと甥っ子ですね、これ兄弟 の、 あの息子ですけども、このロトさん、お父さん亡くなっているので、おそらくアブラムが父親代わりにですね一緒に生活したんだと思います。この甥のロトと一緒に、そして彼らが得た全ての財産とハランで加えられた人々を伴いカナンの地へ行こうとして出発した。全ての財産とって書いてることから、アブラムはここでその結構本気だったっていうことですね。なぜアブラムがこの4節5節で主がお告げになった通りに出かけたのか、なぜですか。信じたからですよね。神様が出なさい、そうしたらあなたを祝福するからっていう、この神様の祝福の約束を信じたから出たんですよね。そして全ての財産を持ってきたということは、後でもうやっぱりやめたって戻ることは考えなかったということです。洗礼を受けてですね、やっぱり違うと思ったらやっぱりやめたらいいやと思って洗礼受ける方もたまにいますけども、そうじゃなかったっていうことですね。もう退路を断って、もうこの自分の生まれ育った町に帰ることはしないでですね、もうこの神様に、75歳になったけども神様にかけよう、自分の人生をもう神様に任せようと思って信じて旅立ったんですよね。結構な犠牲を彼は払っているわけです。もうやっぱりこれは違ったって言って後戻りすることは彼はこの時点では考えていないわけですね。で、全財産とその人々というのはしもべたちですね、そして家族と一緒にこのカナンの地に入っていくわけです。約700キロ距離があったそうです。で、このカランというところからこのカナンの地まで約700キロあったそうです。だから多分歩いて、あるいはラクダに乗って、本当に何日もかかった旅だったと思います。すいませんね、暑いのに長話しちゃってすぐ何回か終わりますね。そして、その地に着いたわけです。6節ご一緒に読みましょうか。6節、3、はい、アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。彼は神様の言葉を信じたわけです。あなたの生まれ故郷を出なさい、そして私が示す地へ行きなさい、そしたらあなたを祝福するから。僕たちもね、あの人生の途上で神様から語られてですね、聖書の言葉が語られてですね、それに従うと大きなリスクが伴う、あるいは捨てなければならないものもある。でも神様を信じて踏み出すわけです。今日宣教師の方3組いらっしゃってますけども、宣教師の方がそうですよね。日本にいたらその安定した生活があった、あるいは言葉の問題も問題なかった、でも子育てのことでも問題なかったわけです。でもそれを捨てて神様信じてその国を渡っていく宣教師たち、また私たちがいるわけです。その大きな宣教の働き、 限らずですね、生活の小さな部分でも私たちは神様を信じて、あの人にこの謝りなさいって言われたら、神様は絶対謝りたくないですけども、でも謝りますって言って神様に従っていくことがあるわけですよね。あの人のところに行ってですね、この神様の言葉を伝えなさいって言われて、でそれに従っていくわけですよね。でそうやって神様がきっと祝福してくれると思って信じて、私たちは踏み出すわけです。アブラハムもこの時そうだったんですよ。一大決心して家族みんな連れて一歩踏み出したんですよ。でもどうですか、今さっき読んだ聖書の箇所を見ると、そこにはカナン人が住んでいた。シェケムっていうのはイスラエル の, そのカナンという地名でしたけども、カナンの地のちょうど真ん中にあたる重要な交通の要所だったわけですけども、ここにはカナン人が住んでいた。せっかく神様信じて神様従って一歩踏み出したのにですね、どうですか皆さん、そこにはもうすでに住んでる人たちがいたんですよ。つまりこの地を与えるという神様の約束は約束であるんだけども、でも目に見える現実はですね、それはとても自分のその領地にすることができないような状況にあったっていうことですね。7節ご一緒に読みましょう。3、はい。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。この時神様がアブラムに現れてくださった。どんな風にして現れたのか分かりませんけども、とにかく神様がおられるっていうことをアブラムに分かったわけですね。そして神様の声を聞くわけです。あなたの子孫に私はこの地を与える。でもどうですか、目に見える現実全然そんな感じしないんです。もしですね、行った時にですね、アブラム期待したと思うんです。その地が本当にですね、こう無人のこう原野でですね、本当に自分たちが生活すぐに始められるような、そういう場所である、そして大いなる国民となって本当に祝福されていく、そういうすぐにそうならなかったとしても、そういうなんか兆しみたいなものはせめてあるだろうと僕は思っていったんじゃないかと思うんです。だって全部捨てて、いろんなものを捨てて、彼は神の言葉に従ったわけですから、このカナンの地に来たら神様は必ず祝福してくれるって信じてたと思うんです。ところが彼がたどり着いたその現実は、それは本当に厳しいもので、とても自分たちがこの国をこの支配できるようなそんな状況にはなかった。そしてこの子孫って言われてますけども、アブラムは子供がいなかったわけです。そして奥さんもサラさん65歳でしたけども、まだ子供ができてない、不妊の親だったわけですよね。とてもこの神の約束が実現しなさそうな、そういう状況だったっていうことですね。説教師の先生たちも、まあ皆、そういうとこ断られたかもしれませんね。神の言葉に従ってですね、このタイにやってきた、あるいはインドにやってきた、そしてそこで、本当に神様に従ったから、どんどん人が救われるって、期待していった。でも、実際には全然人が救われない。自分は本当に神様に信頼してきたのに、なんでこんなことがあるんだろうっていうところに通されることがあるわけです。私たちも御言葉に従ってですね、あの人のところに謝りに行こう、あと甘さげに行こう、謝った、そしたら向こうもいやこちらこそって言ってくれ、仲良くなるかと思ったらですね、逆にこうすごい怒られたりとかですね、そういうことを経験するわけですよね。会社の仕事でですね、本当に神の前に正しくないと思って、それはできないって、ノー、悪いことはできないってノーって言ったせいでですね、左遷されてですね、地方の支店に飛ばされたりとかですね、本当に神様に従ったらですね、この世的にどんどん祝福されていけば分かりやすくていいんですけども、そうでないことがあるわけですよね。この時のアブラムはまさにそこを通されているわけです。でもアブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。祭壇、昔伊滝さんがね、その祭壇のメッセージしてくれましたけど、石ころをですね、本当に集めてきて一つ一つ積んでいくっていうのは一体どれだけの労苦があっただろうかって伊滝さんおっしゃってました。それすごく心に残りましたけども、本当に、いい手頃な石なんかそんなにすぐなかったかもしれないですけども、 時間をかけてですね、あの石ころを集めて積んでいって祭壇を作っていった。八節ご一緒に。三、はい。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。ぜひアブラムさんのあのこの時の情景を心に描きながら聞いててくださいね。この地を私があなたの子孫に与えるって神様は約束してくれたんだけど、アブラムはそこに留まらなかったんですよ。そこからまた少し南に行って、ベテルとアイという二つの町の間にある、その多分その原住民の人たちがいなくてですね、あんまり遠慮しなくていいような場所だったんだと思います。だから家畜とかの井戸とかですね、そういう牧草とかにはあんまり適してないような場所だったかもしれません。とにかくそこに行って、そこに天幕を張ったわけです。そしてそこでもう一度彼は祭壇を築くわけです。この時神様現れていないんですけれども、祭壇を築くわけです。そして7節では祭壇を築いたで終わってますけれども、8節では祭壇を築き主の御名によって祈ったっていう言葉を聖書は付け加えていますね。主の皆によって祈るって、これ原文のヘブル語で直訳的に言うと、主の名を呼んだっていうのが元の意味ですね。カラーっていうヘブル語が使われてます。これ呼ぶっていう意味ですね。つまり神様、主よってアブラムは呼んだんです。どんなことを気持ちで、この時アブラムは祭壇を築いたでしょうか。どんな気持ちで天幕のこの杭を張ったでしょうか。どんな思いで彼は主の名を呼んだんだと思いますか。皆さん、主よ、神様って、もう呼ばざるを得ない状況です。神様の約束を信じて生まれ故郷を出て神様が示す地に行きなさいって、その約束を信じて行ったら必ず神様を祝福してくれるって信じて旅立ったにもかかわらず、直面している現実は困難の連続で、とても自分たちがここを支配でき安住の地としてきっと祝福された生活ができそうにないような状況の中で、転々と移動せざるを得ないわけです。定住できるような場所はないわけです。そういう水路があるとか井戸があるとか、出る場所とか牧草がある場所とかっていうのはもう地元の人たちがみんな押さえてるわけですよ。アブラムたち、結構な群れですけども、本当に移動しながら、遠慮しながら、この水をいただきながらですね、ヘブル書にはですね、他国人のように生活したって書いてますけども、本当に、私も外国人としてタイに生活してますけども、もっとこう、遠慮しながら、気を使いながら、地元の人と争いを起こさないようにですね、注意しながら、彼は行った。そして子供もいない。それなのに神様はこの地をあなたに、あなたの子孫に与えるって言われている。ここに神様のいいですか、約束の言葉と実際に直面している現実の内容に大きな隔たりがあるんです。で、神様という方は私たちをしばしばそういうところを通されるんですね。最後の9節には、それからアブラムはなおも進んでネゲブの、ネゲブってのは南っていうことですね。南の方にさらに北から入ってきましたけども、ずっと南に旅を続けたわけです。自分たちが安住で本当に落ち着いて生活する場所がないか、うろうろうろうろ彼はさまよい歩いたんです。でもなかったんです。旅を続けたっていうこの言葉、旅から旅を重ね続けたっていう、すごくこう強調があるんですけども、彼は一ところに滞在できなかったわけです。私たちも何回も言いますけども、神の言葉に本当に従って歩んで一歩踏み出した時に、そこにもうみるみるその状況が良くなっていって、ああ本当に神様生きておられて素晴らしいってなればすごくいいんですけども、でも現実にはそういうこともあるけども、でも実際に私たちどうですか、信仰生活をしていて神様の言葉に本当に立って歩む時に、あれ神様ああやって言ってくださったのになかなかその兆しが見えない、本当に僕祝福されてるのか、それは神様分からないです、 本当にあなたの言葉に従って歩んでいるにかかわらず、神様あの約束どうなったら実現するんですかってアブラハムはこの時思ったと思うんです。一体あなたどうやって私を祝福しようとしているのか、どうやって大いなる国民にしようとしているのか、どうやってこの土地を私たちのものにしようとされるんですか。私たちもそういうところを通されるわけです。今日最後にね、ここから私自身が今教えられていること、そして皆さんとお分かちしたいことは、神様ってそういうところをあえて通される方だっていうこと。神様は何でもできる方ですよね。だから神様がその気になれば、このカナンの地にいたその原住民の人たちを皆排除することは簡単にもできるようになるわけですよ。そうですよね。小前先生がね、ご奉仕されているところでも同じことがあるわけですよ。祈っていることが全てその瞬時に神様は叶うこと、成し遂げることができる力があるわけですよ。一人一人の方々の祈りを神様はすぐに聞く、叶えてくれる力があるわけです。祈っているその家族の救いを私たち祈っているわけです。神様がその人を救うんですよ。神様それすぐにやろうと思えばできるんですよ。でも神様それをされない。自分たちの思ったようにすぐに神様動いてくれない。御言葉が約束しているように神様すぐに働いてくださらないというところを私たちは通されるんです。そこでアブラムにあったものは何かというと、この7節ですね。主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与える。アブラムにあったのは目に見える現実では全く期待できない状況だったけれども、アブラムに唯一あったのは、それは神様の臨在と、そして神の言葉だけだったんですね。私たちも神の言葉に従って一歩踏み出したとき、そこに厳しい現実が待っていて、とても神のその約束が実現しそうにないところを通されますけども、神様はそういうところを通して私たちが目に見えるものに頼らないで、ただ目に見えない神様を頼りにして歩むように。神の臨在はある、そして神様の御言葉は与えられている。それだけで歩みなさいって私たち一人一人に語っておられるっていうこと。神様しようと思えばこの原住民全部取り除いてですね、アブラムがすぐにこのポコポコポコ生まれてですね、本当に大きな国民にすることって神様はできたんです。でもそれをしなかった。本当に言ってることと神様が用意している現実と全然違うギャップのあるところをアブラムに通されていく。それはなぜか、それは本当に目に見えるそのところは真っ暗闇であっても神様が一緒にいる、神様の言葉がある、私はそれを支えに生きていきますっていう、その信仰を神様はここでアブラムに求めて、またその信仰を今日神様ここにいる一人一人に求めておられるっていうこと。目に見える現実はクリスチャンになってですね、すぐにですね、病気が治ったとかですね、クリスチャンになったらすぐに会社で出世して仕事がうまくいくようになったとか、それ分かりやすいっていいんですけど、そうでは限らないわけです。むしろ、本当に苦しいところ、クリスチャンになったゆえにですね、過酷なことを通らされることもあるわけです。そういうところをなぜ神様はすぐに救ってくれないのか、なぜすぐ私たちの祈りを聞いてくれないのかって思うんですけども、それは、神の臨在、神様が一緒にいるよっていうこのことと、神の言葉、この聖書の言葉、あなたはそれを信じて歩みなさい。私はあなたを助けようと思ったらすぐに助けることができるけれども、もっと大事なことはあなたが本当に私に信頼することだ、そこをあなたは通りなさいって、神様は私たちをこのアブラムのように通されていくのではないかと思います。私たちも現実の歩みの中でですね、 辛いところを通るわけです。神様の言葉に従って歩んでいるにもかかわらずですね、行き詰まりを覚えることがあるわけです。その時アブラムのようにですね、ここに石を積んでですね、そして、しようって祈らざるを得ない時は、石を積むっていうのはこれ、祭壇でですね、この、生贄を捧げるということの意味もあるんですけど、もう一つ大事な意味はですね、記念するっていう意味なんですね。つまり、神様がここで現れてくれたっていうことをアブラムは覚えてたかったんですよ。だからそこに石を積んだんです。目に見える形で、ああ、あの時神様僕に現れてくれたな、声かけてくれたなっていうのを自分に思い出させるために石を積んだんです。僕たちも同じことしますよね。聖書で神様から語られたって言ったら赤ペンでこう線を引いたりとかですね。あるいはノートに書き記したりとかね、しますよね。同じことをアブラムはここでしているわけです。主よ、一体どんな思いでアブラムはこの時神様の御名を呼んだんでしょうか。私たちもそういうところを神様あえて通されます。そして神様が私が一緒にいるよって、だから大丈夫だっていう、その神様の臨在により頼む。目に見える現実はうまくいってないかもしれない、うまくいきそうな兆しもないかもしれない、本当に神様の約束が実現するかどうかはわからない、でもあなたが一緒だから、私はあなたに信頼しますっていう、そういう信仰を主は今日ここにいる一人一人に求めておられるっていうこと、一言お祈りします。神様、今日アブラムのあなたからの召し出しに応じて応答した一歩と、そしてその一歩先が祝福ではなくて本当に過酷なものであったところを学びました。私たちも人生の途上にあって神様からの語りかけを受け、その言葉に従って立ち上がるときにすぐに結果が与えられる、すぐに状況が良くなることを本当に祈り求めますけれども、でもあなたはあえてそれを与えてくださらず、あなたがあえて過酷なところを通されます。どうか主よ、本当に信仰を失いそうになるような弱い私たちですけども、どうかあなたがこのアブラムが持ったその祭壇を築く信仰を主の御名によって祈ったという、その信仰を私たちにも与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。